祈ります。天地の作り主、生ける誠の神様、梅雨が明けて誠に美しい夏の朝に、そして7月の最後のあなたの日に、私たちを身元に呼び集めてくださいまして、ありがとうございます。私たちに皆を賛美することをお許しくださいましたことを感謝いたします。どうか御前にあるすべての兄弟たち姉妹たちを顧み、恵み、祝福してくださいますようにお願いいたします。先週、私たちの教会は一泊の収容会を開きまして、主イエスに従う教会としての今後の歩みについて共に語り合い、共に祈る時を持つことができました。参加者一同が心を開いて交わりを深め、経験と知恵を出し合うことができましたことを心から感謝申し上げます。またこれに参加できない方々も、その場にあってこの会のために祈って支えてくださったことを私たちは知っております。このことも心から感謝いたします。どうかこれらのことが私たちの教会の前進に役立ちますように、あなたの御導きを祈ります。神様、私たちはこの国のために祈ります。先週、国旗国家法が国会を通過しました。この国のありようについて、またアジア諸国との関係について、本当に深く考え努力すべきことは多々ありますのに、それを怠り、さまざまな問題的な法案をこのように慌ただしく次々に可決していく最近の生き方に、私たちは不安を覚えています。神様、どうかこの国を憐れんでください。真理がなければ国は立ち行きません。どうかこの国が正義と公平を重んじ、軍事力によらずに平和を追求し、国民がそのことを誇りとすることができますように、そのような国となることができますように、あなたの御導きを切に祈ります。神様、私たちはまた世界の平和のために祈ります。中東の和平が前進の兆しを見せる一方で、北アイルランドの和平合意が再び脅かされていると聞いております。憎しみと報復の際限のない悪循環は、最も弱い立場にあるお年寄りや子どもたちを直撃し、人々はこのような争いに疲れています。どうか一日も早く無益な争いがやみますように、憎しみと報復の悪循環がやみますように、双方の責任ある人々に英知を与えてください。そして特にその地にある教会をあなたがお持ちくださいますように、またあなたを信じる人々をあなたの平和の器としてお持ちくださいますように、そして今こそ主イエスの教えに立ち返って和解のために働くことができますように力づけてください。病める方々、健康の優れない方々、今なお病院に入っておられる方々、また病気の家族を看護する友のために祈ります。 今週もあなたの顧みがありますように。道を求めている方々にはどうかあなたの光を与えてください。人生の悩みを抱えている友にはあなたの慰めをお与えください。旅にある友、これから旅立とうとする友をどうぞお守りください。教会学校の愛する子どもたちを夏休みの間、事故のないように守ってください。この町に住む多くの市民の方々、特にお年寄りやご病人、助けを求めている人々の上に、今週もあなたの恵みが豊かでありますように。この礼拝を終わりまであなたの光によってお導きください。そして私たち一同が新たな信仰と希望と愛を持って家路に着くことができますように、すべてをお導きくださいますように。これらの祈りを私たちの主イエス・キリストの御名によって捧げます。アーメン。今日はルカによる福音書の5章の最初のところ、有名な話ですが、それについてお話をしたいと思います。これとよく似た話がヨハネの福音書にもあります。ヨハネの方は21章の1節以下ですが、そこのところを念のために読んでみますと、こういうお話です。これは新約聖書の211ページですが、その後イエスはティベリアス湖畔でまた弟子たちにご自身を表された。その次第はこうである。シモン・ペトロ、ディディモと呼ばれるトマス、ガリラヤのカナ出身のナタナエル、ゼベダイの子たち、それに他の二人の弟子が一緒にいた。シモン・ペトロが私は漁に行くと言うと、彼らは私たちも一緒に行こうと言った。彼らは出て行って船に乗り込んだ。しかしその夜は何も取れなかった。すでに夜が明けた頃、イエスが岸に立っておられた。だが弟子たちはそれがイエスだとは分からなかった。イエスが子たちを何か食べるものがあるかと言われると、彼らはありませんと答えた。イエスは言われた。船の右側に網を打ちなさい。そうすれば取れるはずだ。そこで網を打ってみると、魚があまり多くてもはや網を引き上げることができなかった。イエスの愛しておられたあの弟子がペテロに、主だと言った。シモン・ペテロは主だと聞くと裸同然だったので、上着をまとって湖に飛び込んだ。他の弟子たちは魚のかかった網を引いて船で戻ってきた。陸から200ペキスばかりしか離れていなかったのである。さて丘に陸に上がってみると炭火が起こしてあった。その上に魚が乗せてあり、パンもあった。イエスが今取った魚を何匹か持ってきなさいと言われた。シモン・ペトロが船に乗り込んで網を陸に引き上げると、153匹もの大きな魚でいっぱいであった。それほど多く取れたのに網は破れていなかった。イエスはさあ来て朝の食事をしなさいと言われた。弟子たちは誰もあなたはどなたですかと問いただそうとはしなかった。主であることを知っていたからである。イエスは来てパンを取って弟子たちに与えられた。魚も同じようにされた。イエスが死者の中から復活した後、弟子たちに現れたのはこれでもう3度目である。こういうお話です。でこちらの方は復活した後のイエスが 弟子たちに現れたと、そういう話ですね。ルカの方は生前のイエスが弟子たちと出会ってそういう経験をなさったという、そういうお話です。でその点は違います。生前のイエスと死後復活したイエス、でその点は違いますけれども、話の構造はほとんど同じです。でおそらくルーツは同じなんじゃないでしょうか。で背景には復活の信仰があります。でルカという人物はこの福音書を書いて、いるわけですけれども、十字架と復活の出来事があってから、ほぼ50年ぐらい経ってからこの福音書を書いています。ですから、生前のイエスの物語を書くという時にも復活の信仰というものがその底の方に流れておりまして、それに基づいて書いたということは明らかです。それを全然考えに入れないで書くということはありえません。彼はイエスが十字架につけられそしてよみがえられたということを知っているのですから。でイエスはよみがえって今も生きていらっしゃる、そう彼は信じていました。イエスは苦しむ人々に、これは先週お話ししたことですが、苦しむ人々に恵みの年を告げる、でこのことをご自分の使命として、そしてそのことを言葉と行いを通して実証しました。そして最後はそのために自らの命を捧げられました。ここに私たちは神の真実を見ます。でこの真実が通り一遍のエピソードとして忘却の彼方に消えていくということはありえません。そういうことはありえません。それは生き続けます。でこれがルカを含めて初代教会の信仰でありました。イエスは死からよみがえって全能の神の右に挙げられて、すべてのものの主としてそこから地上の歴史に関わっておられる、そう信じたのです。ですから私たちがこの地上の生活をしていくときに、この復活の主を見上げることを抜きにして生きることはできない。復活の主を見上げることにおいて私たちは生きていくのです。どんなに苦しいことがあっても、どんなにつらいことがあっても、この復活の主が共にいてくださる、そのことを信じて私たちは生きていくのです。ルカもそうでした。あのイエスに現れた神の真実というものは決して消えない、それは生き続ける、そして私たちの毎日の生活にその生ける主が関わってくださる。ですからこの福音書が、このルカだけではありませんが、マルコでもマタイでもヨハネでもみんなそうでありますけれども、悪霊でさえイエスに屈服したと書き、で数多くの難しい病人を彼は癒されたと書き、それから今まで神様に従うことのなかった生活をしていた人々がイエスに従って新しく生き始めたということを書き、その他諸々の物語を語るとき、それは復 活したイエスこそ私たちと共にある、すべてのものの主として私たちを見ていてくださる、でそういう信仰に導かれていたのでありまして、今日の大漁大漁の物語もそのことを証しする話の一つです、あります。でそこでこの物語を見てみたいと思います。ここに出てくる弟子たちというのは、まあ、いわばプロの漁師でした。でこの人たちはガリラヤの湖でゲネサレトと書いてありますが、ガリラヤの湖と同じです。ガリラヤの湖で、魚を取って暮らしていました。で一方のイエスは伝説によると大工の息子です。ナザレの村で生まれ大工の息子であると伝えられています。いずれにせよこのイエスという人物が漁師をやっていたということは聞きません。だから魚を取ることに関してはズブの素人です。でその素人がプロの漁師のところにやってきて、一晩中漁をしても取れなかった、そして諦めて網を洗っていた、でこれからもう仕事を辞めて引き上げるという動作ですね、網を洗っていた、そのプロの漁師のところにやってきて、この経験豊かな漁師たちに向かって、今から沖に漕ぎ出して網を下ろして漁をしてみなさいと命じられたというのです。一体何を言うのかと彼らは不思議に思ったことでしょう。不思議というよりもムッとしたんじゃないでしょうか。一体何をこの方はおっしゃるのだ、ダメな時はダメなのだ、俺たちには長い間の経験でよくわかっている、こういう時もあるもんだと、そしてダメな時にいくらジタバタしても取れはしない。ですから五節の前半の言葉、先生私たちは夜通し苦労しましたが何も取れませんでした、でここのところは平凡な口調で読むとあまり面白くない、ちょっとムッとしたような調子で読むと一番よくわかるんじゃないでしょうか。私たちは夜通し苦労しました、何も取れなかったんですよ、そう言ってですね、シモンのこの言葉は言外に経験を積んだ者のプライドと、そのプライドがいささか傷つけられた鬱憤と、そしてズブの素人イエスに対する、イエスの言葉に対する抗議の気持ちと、それが含まれています。でしかし肝心なのはそれから後でありまして、シモンはその後で自分たちの経験、その経験から出てきた一つの見方、これを乗り越えます。彼は自分の経験を絶対化しませんでした。一応私たちは経験豊かな漁師として知っていると、こういう時は取れないっていうことを一応言いはしましたが、その自分の言葉を絶対化しませんでした。しかしお言葉ですから網を下ろしてみましょうと彼は言いました。でここには考えるべき点が大変たくさんあると私には思われます。で私たちは、でこれは人事ではなく自分自身のこととして考えていただきたいんですが、自分の見たこと聞いたこと、つまり自分の経験をいつとはなしに絶対化しようとする、そういう傾向を持っています。自分の経験したこと、そこから生まれてきた自分の思想とか心情とか、 そういうものを乗り越えることはなかなかできません。その枠の中に閉じこもります。ちょっと違う話なんですけれども、1945年の4月に旧ソ連軍がベルリンになだれ込んできまして、あの町を占領したときに、この兵士たちが略奪暴行の限りを尽くしたということは広く知られています。本当にひどいことをしました。で、それを経験した多くのドイツ人はそのことを契機にして頑固な反共主義者になりました。そればかりではありません。ドイツが犯した恐ろしい罪を反省することを避ける口実にしました。悪いのは何もドイツだけではないと、そう彼らは言いました。見ろ、ソ連軍だってああいうことをやったじゃないか。見ろ、米英軍だって同じことをやったではないか。何もドイツ人だけが謝ることはない。で、そういうことを言うための口実に使いました。で、自分の見たこと聞いたこと、自分の経験したこと、そこから生まれてきた自分の判断、これを超えてもっと大きな視点から考えるという、そういう想像力を彼らは失っていました。で、こういう仕方で自らの経験を絶対化するのです。同じことは日本にもあるでしょう。来週は平和聖日でありまして、8月の第1日曜日は平和のことを考え、平和のために祈る日曜日と定められていますが、で、8月という月は6日に広島に原子爆弾が落とされ、9日に長崎に2発目の原爆が炸裂し、そして15日には日本の国が戦いに敗れた、そういう月ですから、平和のことについて本当に真剣に考えなければならない月です。で、来週はそのことにも触れてお話をしたいと思っておりますけれども、そういうことを考えるときに、どうもこれは日本人にもあることですが、自分の見たこと聞いたこと、自分の経験したこと、それを超えて豊かな想像力を用いてもっと大きな視点から考える、そういうことがなかなか難しいと思います。私たちはそれをしなければなりません。で、自らの経験を絶対化するということは避けなければなりません。で、自分が経験したことには意味があります。これは疑うことはできない、意味があります。しかしそれを絶対化しない。で、シモンの言葉、しかしお言葉ですからと言って他者の言葉を受け入れる、自分を開く。で、彼はイエスの言葉を受け入れました。そしてもしかしたら自分が経験に基づいて考えてきたことはこの場合間違ってるかもしれない、自分が考えても見なかったような、そういう可能性が自分の経験を超えたところにあるかもしれない、そのように考えて自分を開く。で、こういう態度は大変重要です。信仰というのは時々自分の考えに凝り固まることだというふうに誤解されることがありますけれども、そうではありません。そうではなくて、真理に対して、あるいは自分の経験を超えた真理に対して、この場合はイエスの言葉に対して自分を開くことです。自分の経験から出てきた考えに凝り固まることではありません。自分を開くことです。それが信仰です。 で今日の礼拝後に、後で報告をいたしますが、初めての読書会が開かれまして、パネンベルクの自然と神という本を読むことになっています。なかなか難しい本です。率直に言って並行している方々もいらっしゃるかもしれませんが、しかしこれを読んでいくことにはなかなか意味があると私は考えています。この本の中に大変重要な指摘がありました。それは他にもいろいろありますけれども、一つは自然科学と信仰との関係です。自然科学と神学の関係と彼は言っていますけれども、信仰というふうに言い換えてもいいでしょう。で、自然科学が広く認知されるようになってから、科学的な認識に関しては信仰には一切発言権はないと、そういうふうに両者を断ち切って考えていく傾向が強くなっています。聖書に天地は6日間で作られたって書いてあるけれども、こういうことは科学的に言うと真理ではない。科学的な真理は自然科学、例えば宇宙物理学とか、そういった学問が明らかにしていくことなのであって、聖書にどう書いてあっても世界が6日間に作られたなんていうことはありえない。これは科学的には真理ではないと、そう言います。で、そういうふうに両者を断ち切ってしまって、信仰は科学に対して発言権がないかのように断定する傾向が一般的だけれども、パネンベルクという人はこれに疑問を提出しています。自然科学というものも絶対化されてはならないというのです。で、むしろ信仰の立場から科学に対して根本的な問いかけをすべきである。それを怠ってきた結果、自然科学というものはやや自分を絶対化するような傾向に走っていって、それが技術の発達ということと結びついて、で、今日の自然破壊、環境破壊ということの遠因になっているということは今日広く認められています。だから、科学というものも絶対化されてはならない。で、それに対して信仰の立場から根本的な問いかけをしなければならないし、それはできる。それは大変意味のあることであるとパンデンベルクは言っています。そのことも私はこの聖書の箇所を読みながら思い起こしました。シモン・ペトロが、しかしお言葉ですから網を下ろしてみましょう。そう言った。そしてイエスの言葉に従った。自分たちの経験から判断すれば、イエスのあの言葉はズブの素人の言葉であって、物事をあまりに知らなすぎる。はじめはそう考えていた。しかし、自分たちの経験から出てきた考え方、思想とか、心情とかいったもの、これを彼はイエスに出会うことによって超越したのです。乗り越えたのです。で、するとこれまでの経験からは想像することもできないような結果が起こりました。シモン・ペテロはとても驚きました。そしてイエスの足元にひれ伏して罪を告白します。主よ、私から離れてください。私は罪深いものです。私は自分の経験から導き出した結論をどこかでやはり絶対のものと考えていました。この傲慢はあなたにふさわしくありません。私を離れてください。彼はそう言ったのです。 しかし今日の話はそこで終わりませんで、その私を離れてくださいというシモン・ペトロの言葉に応じてイエスがさっさと離れていったというふうな終わり方をしていません。そうではなくて、まさにこのような罪を告白したシモンとその仲間たちをイエスはご自分の使命に参加するものとしてお持ちになった、そう書いてあります。彼らはイエスと一緒に生きてきました。これが今日の福音です。罪を告白した者がイエスと一緒に生きることを許される。私たちだってそうではないでしょうか。祈ります。神様、私たちの経験、そこから出てきた私たちの思い、人生上の結論、それらを乗り越えることができますように、あなたの言葉によって乗り越えることができますようにお願いいたします。いついかなる時も復活して私たちの主として共に生きていてくださる主イエスを見上げ、その真実に対して自分自身を開いて生きていくことができますようにお願いいたします。一言の祈りを主の御名によって御前に捧げます。アーメン。賛美歌394番。